い、こんにちは、左大臣光永です。隣で新築工事が始まったのでマンションが建ったら嫌だな、比叡山も如意ヶ岳も見えなくなったら嫌だなと思っていたら、2階建ての民家だったのでこれまで通り比叡山も如意ヶ岳も見えることが分かってよかったです。本日は清少納言と紫式部ということでお話しします。清少納言と紫式部といえば、平安時代一条町を彩った女流文学者として誰もが知る名前です。しかし有名である割には二人がどんな生涯を送ったかはほとんど伝わっていません。清少納言は清原の元助の子として弘法3年966年頃生まれました。本名は不明ですが、一説には凪子だったと言われます。清少納言は後に中宮帝子のもとに宮仕えする際に帝子から授けられた女房名です。清は清原氏の清、少納言は親類の誰かが少納言だったためと思われます。しかし親類に少納言がいないのでよくわかりません。清原氏は代々の和歌や漢文の家系でした。これは日本書紀を編纂した舎人親王から出てる代々文を持って立つ家柄です。父清原の元助、曽祖父または祖父という説もありますが、清原の深藪、そして清少納言自身も中古36歌仙に数えられ、3人とも小倉百人一首に歌が取られています。清原の元助は五千和歌集の選者として梨壺の5人の1人に数えられ、また歌人として知られる源の下郷大中富の吉野村と交流がありました。この2人も梨壺の5人ですね。村上天皇の時代に読みにくくなっていた万葉集に読み仮名をつけることと、新しい直線和歌集五線和歌集を編纂するのだということで、5人の編纂委員が結成されたわけです。宮中の商用社という建物に事務所があり、その商用社に梨の木が植わっていたので梨壺と別名を言い、なのでこの5人のことを梨壺の5人と言います。何しろ父清原の元助の元には多くの家臣たちの出入りがあったわけで、そういう文学的に恵まれた空気の中で清少納言は成長していきました。父清原の元助は晩年肥後守として現地肥後に赴任し、省略元年990年6月に亡くなります。清少納言がまだ宮仕えする前です。つまりお父さんの元助は娘が中宮帝子のもとに宮仕えすることも枕草子を書くことも知らずに亡くなったということです。ちょっと残念な気がしますね。天元4年981年頃、名門立花氏の立花の範光と結婚し、翌年長男の範長を産みます。立花の範光は武勇に優れた人物だったようで、宇治周囲物語に盗賊3人に囲まれて逆にやっつけた話が載っています。しかし歌などは読める人物ではなかったので、清少納言とは反りが合わずほどなく離婚します。ついで省略2年991年、清少納言は父ほど年の離れた摂津の神藤原の宗男と再婚し、後年上等門院尚氏に仕え女流歌人として名を馳せる駒の名部を生みます。で、結婚生活2年目の省略4年993年頃、藤原道隆の娘で一条天皇に嫁いでいた中宮帝子のもとに女房として仕えます。この時中宮帝子から清少納言の女房名を授けられたようです。中宮帝子18歳、清少納言28歳くらい、清少納言はこの10歳年下の女主人定子を枕草子の中で絶賛しています。中宮様は素晴らしい、美しい、優しい、気品がある、教養がある、太陽のように絶賛しています。藤原道隆の娘定子は永宗2年990年一条天皇の中宮となりました。定子のもとには多くの女房が集まり、文芸サロンの様相を呈していました。中でも 清少納言は一番の花形でした。明るく利発な清少納言は周りから好かれます。藤原の実方、藤原の行成、源の信方といった公卿殿上人と交流を持ち、特に藤原の実方とは恋愛関係にあったと言われます。東の中将実方ですね。道の国流されて死後スズメになって平安京に戻ってきたと言われています。清少納言は教養を隠すのではなく、むしろ天真爛漫に表に表す女性でした。枕草子にある香炉峰の雪の話は有名です。ある雪が降り積もった日、中宮亭主は清少納言におっしゃいました。少納言や、香炉峰の雪はどうであろうか。すると清少納言はすっとすだれを掲げます。白楽天の詩にある香炉峰の雪はすだれを掲げてみるを踏まえたものでした。中宮亭主はにっこりとお笑いになりました。周りの女房たちもさすがねえと清少納言を褒めそやします。悪くすると自慢とも取られかねない話ですが、枕草子には実に天真爛漫な筆運びでこのエピソードが書かれています。しかし幸福な時代は長くは続きませんでした。清少納言が亭主のもとに宮仕えを始めた2年後の省略6年995年、亭主の父藤原道隆が亡くなり、だいぶお酒を召された方ですので肝臓を悪くしたと言われています。代わって道隆の弟道長が台頭します。藤原道長は長女の彰子を強引に一条天皇の中宮とし、中宮亭主を皇后亭主に格上げして、一人の天皇に二人のお妃様がいる一帝二皇の状態となりました。皇后と中宮というのは要するに天皇の妃ということで同じなんですけれども、言葉さえ違っていれば二人いていいだろうということで強引に中宮彰子を押し込んできたわけです。また亭主の兄弟これ近高家らが誤って火山法王を矢でいた事件、朝徳の変によって失脚し、これ近は太宰府に、高家は出雲に流されます。権力者藤原道長にはばかって一人去り二人去り、しかしその中に清少納言はひたすら一途に亭主に仕え続けました。そんな清少納言に心ない噂が立ちます。藤原道長方に内通していると。この噂によほど心を痛めたのか、宮中を退いて隠姓しています。そしてこの頃に枕草子を書き始めたと見られています。その後亭主からの呼びかけに応えて清少納言は再び宮中に上がりますが、藤原道長からの圧力は日に日に増していきました。ついに亭主は出家して尼になり、心身ともに疲れ果て、長保2年1001年の12月、24歳の若さで没しました。これ物によっては長保2年1000年と書いてあることもありますけれども、長保2年の12月はもう西暦1001年に入っていますので、正確には1001年です。枕草子は中宮亭主の没落や死について一切語りません。ただ亭主のサロンが華やかに輝いていた時代のことだけを楽しく美しく華やかに描き出します。枕草子を少しでも読んでみると、なんて楽しいんだ、きらびやかだな、頬がほころぶと思いますが、その楽しい宴はわずか数年のことで、その先には暗黒の巷が待ち受けていたことを思うと、枕草子という作品がいよいよ感慨深く思います。おそらく清少納言は亭主の一番輝いていた時代、そして自分にとっても一番楽しかった黄金時代だけを切り取って後世に伝えようとしたのではないでしょうか。亭主没後の清少納言について詳しいことは伝わっていません。まず夫摂津の神藤原の宗男を頼って摂津へ下り、晩年は東山の月林寺月の輪寺そばの月の輪山荘に隠姓したとされます。現在東山仙入寺の境内に歌碑があります。一方紫式部は 清少納言に比べるとかなり細かい経歴が分かっています。紫式部生没年未詳、本名未詳、平安時代中期一条天皇の時代に活躍した女流文学者、源氏物語の作者、歌集紫式部集、日記紫式部日記があります。父は学者であり家臣である藤原為時、母は藤原為信の娘。生前の女房名は藤原から藤式部であり、紫式部は死後の呼び方とみられています。紫は源氏物語のヒロイン紫の上から来ており、式部は父の役職名式部の将から来ていると考えられます。幼くして母と姉を失い、弟もしくは兄の信則と共に父為時のもとで育てられます。ある時弟の信則が父為時について司馬遷の式を勉強していました。横では姉の式部が聞くともなしに聞いていました。さあ繰り返すのだ、力は山を抜き木は世を覆う、
力は何でございますか父上、
なんだお前はちっとも覚えないな。ところが横で聞いていた紫式部がスラスラスラスラとよどみなく答える。はっ、お前が男子であったならと言って父為時はつくづく悔しがったと、少女時代の式部の聡明さを伝える逸話です。長徳2年996年、越前の神となった父に従って越前に下り、翌々年帰郷、父の同僚の山城の神藤原信孝と結婚し、翌年一女藤原の堅い子剣士を産みます。賢い子と書いて堅い子剣士、小倉百人一首に取られている後の第二の三味です。しかし結婚生活は長く続かず、2年目の長保3年1001年、夫信孝は亡くなります。信孝さんも紫式部の父親ぐらい年が離れていた人物です。この年の秋頃から源氏物語を書き始めたとみられ、その評判によってでしょうか、寛弘2年1005年もしくは寛弘3年1006年一条天皇中宮少子のもとに出仕することになります。しかし内にこもりがちで人と打ち解けない式部は初めての御息会に戸惑いました。ある時一条天皇が式部が日本書紀を読んでいることを知り感心されます。その話が宮中に広まってしまいました。式部は他の女房たちから日本儀の三つ骨とあだ名されることになります。しかし式部自身はそのようにもてはやされることを嫌い、漢字の一という字すら書けないふりをしていたと言います。このあたり自分の文才をはつらつと表に出した清少納言とは対照的です。紫式部日記には式部が先輩の女房からどうして漢字の書など読むのですか、昔はお経でさえ女は読まなかったものですとたしなめられる場面があります。女は漢字なんか読むべきではない、ろくなことにならないという根強い考えがありました。途中5年ほど中断も挟みながらも中宮少子に仕え続けましたが、その後の紫式部の消息は不明です。清少納言と紫式部が出会っていたら、誰もが妄想するところですが、清少納言が宮中を去ったのが長保3年1001年頃、それから 4,5 年も隔てた寛弘2年1005年頃紫式部が出仕しています。なのでおそらく2人が直接顔を合わすことはなかったと思われます。清少納言が紫式部を評した文章は今のところ発見されていません。紫式部の墓は京都市北区堀川通り沿いにあります。島津製作所の紫の工場の隣に小野の高村の墓と並んで立っています。墓の西側には紫式部が晩年を過ごしたという雲林院の跡があります。というわけで本日は清少納言と紫式部の生涯についてお話ししました。いかがだったでしょうか。発売中です。 藤原道長の生涯オンライン版、この世をば我が世とそう思う望月の欠けたることもなしと思えば、娘たちを次々と天皇の妃として嫁がせ、天皇家の外戚という立場から権力を握った藤原道長、ことに長女一条天皇中宮彰子のサロンは大いに賑わい、きらびやかな王朝文化が花開きました。源氏物語絵巻や紫式部日記絵巻に描かれた絢爛豪華な平安王朝文化の世界、それは藤原道長の豊かな経済力抜きには生まれ得ないものでした。というわけで、藤原道長の生涯オンライン版発売中です。詳しい内容はリンク先まで。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。